はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先週末か日曜日ですかね、
はい、
いつもの川にね、PI をやりに行ったんですけども、
はい、
2週連続でマラソン大会やってましてね、川で。
あ、そうなんですか。あ、今ねそういう季節ですよね。
ね、涼しくなってきたんで、
うんうんうんうん、
まあこれから秋冬にかけてですか、
もう
全国的にあちこちでマラソンやるんでしょうけど、
そうですね、
でね、この間のは、ハーフマラソンで、
はい、
すごい大々的な大きな大会だったんですけど、でいつものベンチが空いてまして、で目の前通るものでね、すっごい人が、
すごい人でしょうね。
後で調べたけど6000人走ってたみたいで、
あーすごい、6000人、
そう、でね、ずっとこのランナーウォッチングやってたんですよ。面白いでね、いろんな人通るわけ、で真面目に走ってる人ももちろん多いんだけども、いわゆるおちゃらけグループっていうか、この、なんかあれじゃないですか。
はいはい、なんか、格好とかもね、面白い格好して、
そう、なんか被り物をしたりね、なんかなんかこうケーキが走ってきたりするわけですよ、遠くから、
ケーキ？
そうそうそう、顔だけ出て、
ケ
ーキの被り物とかぬいぐるみとか、
面白いですね。
とかさ、で、あと T シャツが面白いよね。なんかいろいろ書いてあるわけ。走って忘れろとかね。
走って忘れろ、面白い、最高。
あとちょっとスケスケのおじさんがいたりして、
スケスケのおじさん、
ちょっとこれ大丈夫かなっていうシースルー、上下ピンクのシースルーとか、
ピンクですか、
ギリギリセーフかなみたいな、
セーフかな、
でね、ずっと応援しているおばさんがいるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、あ、そっか、知り合いがそろそろ来るのかなと思って、でもね、ずっと頑張って頑張ってって拍手してて、それ人がね、ずっと1時間ぐらいずっとやって、あ、気づいたんだけどこのおばさんは全員を応援してるわけ、
わあすごい、
そう、
で
やっぱりそういうランナーももう慣れてるのか、全然知らない一元の人だと思うんですけど、おばさんにこうありがとうって手振ってね、なんかやっぱり僕もマラソン知らないんだけど、結構見ててもいいなっていうか、
なんかいい感じですね。いい、あの風景ね、
いい風景でね、でだんだんだんだん速度落ちてくるね、当たり前やけど。
ああそうですよね、
最初この本当の、記録を争ってる人 で、最後の方はもう歩いてるわけですよ、みんなこう遠足みたいになっちゃって、
あ、そう、
そうそう、だから3時間という時間制限の中、ギリギリ行き着く人と、やっぱりその最初の方はこう記録を争ってる人と、いろんな人たちがいてね、すっごい天気良かったんで、僕もベンチに座ってただけですけど、楽しめました、
参加したような
そうやね。でもね、本当は同い年ぐらいの人走ってるんですよ。
ああそうなんですね、すごい、
だから本来まだまだやれる年なんで、
あずしさんが
そうそう、まずちょっと走るという久しぶりにそっから始めてみてもいいかなと思ってね。
あ、すごいですね。
だって走るってやんないじゃない、人間って。やってる、
やらない、やらない、子供の時以来走ったことないです。
なんか危険が迫らない限り僕ら走らないじゃないですか。
そうですね、だから、あ、なんか電車に乗り遅れる、
そうそうそうそう、あ、そうだそうだ、電車乗り遅れる時よく走るね、だからそれ以外にもちょっとやってみてもいいかなと思いましたけどね、
心臓に気をつけて、
そうね、まずは心臓に気をつけなきゃいけない。はい、これからね、このうちの何ですか、この自己超越ゲームにもマラソンランナーが結構、
いますね。
ね、これから来月本番だという人もいましたけども、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。
ね、頑張ってゴールしてね、行きたいですね。
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
everything. Chikara Honto no Hanashi.
はい、本日は全て逆だった後編ということで、
うん、後編ですね、はい、待ちかねの皆さん、
そうですか、
お楽しみの、
はい、お届けしたいなと思うんですけども、
はい、
私がここに存在しているね、この錯覚から全てのドラマが始まっているわけなんですが、
うん
うん、実際誰もこれが錯覚だなんてね、
はい、
思っちゃいないわけでございまして、
うん、そうですね、
ね、
うん、
なぜならですね、確かに存在しているという感覚があるんですよ、
うんうん、自己感覚ね、うん、
そう、うん、ね、こんな話すると何言うてんねんと、
うんうん、
僕はちゃんとここにいるぞと、
うんうんうん、
これね、否定してるわけじゃなくて確かにその通りなんですよ、
うん、
僕だってあるし、秋さんだってあるし、
うん
うん、あのリスナーの皆さんも、存在感ってあるんですね、
うん
うん、でもその自己感覚というのは、
はい、
脳が作り出している、
うん、脳が、
うん、ということを言ってるわけでございまして、うん、感覚がないって言ってるわけじゃないんですね、
うんうん、
だから存在しているのではなくて、
はい、
存在しているという感覚がある、
うん、感覚がねあるだけ、うんうん、
はい、そこを見破るかどうかなんですよ、
うん、
存在しているのかそれとも存在感があるのか、
うんうんうん
うん、じゃあ、一体本当の自分って何者なのかと、
うん、
じゃあ存在感っていうんであればじゃあこれは何なんだと、
うん、そうですね、
うんうん、そんな話になっていくわけなんですけども、うんうんうん、まあ、これまでね、まあ、お気楽とかでいろんな話してきましたけども、
はい、
例え話の中で一番評判が良かったのが、
うん、
これやっぱり波と海の話、
うんうん、そうですね、一番わかりやすいですね、
ね、言っていただいたんですけども、うんうん、もしね、海ですね、この宇宙を一つの海だとする、
はい、うん、この宇宙を一つの海だとする、
はい、ね、あの無数の波がこの海では起こっているように、
うん、
今でも起こってますよね、
はい、
うん、宇宙でもこの無数の現象という波が起こっていると、
うん、現象という波がね、
うん、
ですね、
例えば、雲が流れ、
うんうん
うん、花が咲き、
はい、
うん、風が吹いてくる、
うん、
これ何もかもエネルギーの揺らぎのようなものであって、
うん、
その瞬間の現象なんですね、
うんうん、その瞬間の現象ですね、
うん、ですからどこかに何かが存在しているわけではない、
うん、はい、
ここですよ、
うん、ここですね、
うん、だからあそこに存在していた波が、
うん、
とうとう死んでしまったよ、
うん、
なんて僕ら話、そんな話したことないじゃないですか、
うんうんうんうん、
波は起こってるけど、
うん、
波が死んじゃったなんて話したことないですよね、
ないですね、
うん、でもですね、
うん、
もし波に、
うん、
この波は自分なんだと思い込んだ自我が芽生えてしまったらどうなるのか、
うん、死んじゃった死んじゃったになっちゃいますね、うん
うん
うん、
どうなりますかね、
うんうん、
どうです、波にこの波が自分なんだと思い込んでいる自我が芽生えたら、
うんうん、私がね、うん、存在しているですよね、
うん、でも嫌な感じがするじゃないですか、
うんうん、
なんとなく嫌な物語が始まりそうな、
うんうん、
海の波にですよ、
うん
うん、それぞれが自分だ自分だってみんな言い出したら、
うんうん、
でもね、これが人間業界なんですよ、
うん、そうですね、
うん、これが人間なんですね、
うんうん
うん、だから我々は、この、まあ言ったら人間ってなんか長生きしている感じがするから、現象じゃないような錯覚を起こしているけど、
うんうんうん、
宇宙、この無限なる宇宙からするとですよ、
はい、
この人間の数十年って、
うん、
まばたき一回もないわけですよ、
そうですよね、
うん、だから僕ら過去を基準としたドラマを展開しているから、なんか子供時代からずっと生きてるような、
うんうん
う
ん、
そういうドラマがあるので長く生きてるような感じするんだけども、
うんうん、そうですね、うん、
実際本当に海にで起こってる波のようなもんなんですね、
うん、
うん、 ですから、このドラマはドラマとしてあるんだけども、
うん
うん、ドラマは人の数だけあるって言いますけどもね、
はい、
人間には共通点が一つある、
うん
うん、このドラマには共通点があるんですね。
共通点、
そう、うん、それが何かというと、自分は世界から切り離されているという、
うん、
喪失感を持っている、
はい、
全ての人間が、
うんうんうん、そうですね、喪失感、分離感、
そう、うん、だからどうすればこの得体の知れない喪失感を埋めることができるのか、
うん、
と自我はいつも考えているわけですよ。
その通りですね。
もう、うん、あの自分がここに存在するって、うん、その瞬間からもう喪失感があるわけでね、
うん、そうですね、セットですね、もうこれはね、
そうなのよ。だからそれが、人間業界ではお金であったり、
はい、
地位や名誉であったりとか、
うんうんうん、
例えば恋愛して家庭を持つことであったり、
うん、
美しくなる、ね、美容であったりね、
うんうん
うん、うん、何かこれだと思いつくものを手にしようと自我は頑張るわけですけども、
うん、
お、残念ながら何を手に入れようとも、
うんうん
うん、この喪失感が埋まることはない。
そうですね、うん
うん、でもその瞬間的にはいいですよ、なんか埋まったような気になりますよ、うん、
なります、なります、
うん
うん、
でも埋まらないと、
うんうん、
なぜならこの喪失感の正体が私なんですよ、
うん、
私イコール喪失感なんですよ、
うんうんうん、
実は、うん
うん、
だからね、穴が穴を埋めることなんてできない、
うん、できないですね、
うん、うん、何をどうしようとも穴はずっと穴のままと
穴のままね、
うんうん、だから何ともこれ救われない話じゃないですか。
救われないですよね、うん、まさかまさかね、そんな不毛なね、
そう
ことをしてるなんてね、
そうなんです、うん、
夢にも思わないですから、そ
う、穴が穴を埋めようと頑張ってるなんて、うん、なんとも悲しい話でございまして、
悲しい、
うん、じゃあもうどうしようもないのかと言うと一つだけ手があると、
うんうん、それは一体何でしょう。
もう我々がやっているこの体が私であるという、
はい、
これが観念だと見破ることなんですね。
うん、そうですね、うん、観念だというね、
そう、う
ん、
だから波ではなく海だったってことですよ、結局、
うんうんうんうん、
うん、でこれをね、理屈じゃどうも変わらないので、
はい、
うん、体験を通してその事実と出会う、
うん
うん、海だったということを思い出すことで、
うん、
やっとそこで喪失感が消えて、
うんうん、
経験したことのない安心感に包まれる、
はい、
うん、それはね、現実が思い通りになったとか、
うん
うん、やっと欲しいものが手に入ったとか、
うん
うん、そんな時に感じるような一時的な幸福感とはまた違うもの、
うんうん、全然違いますよね、
うん、そうなんですよ、だからひっくり返ったり、
うん、
失ったりすることのない安心感ですよね。
もうね、大安心ですよね。
そう、
うん、うん、ない、こんなものはない、人間業界には。
そうだから、うん、どっかのマニュアル本をなんかやって手に入るようなもんではなくて、
うん
うん、だからね、それを感じた時に、あ、これが、これこそが自分がずっと探してたもんだったんだと、
うんうん、
これがもうはっきりわかるんですね、
うん
うん、ですからね、人間って、
はい、
実はあるものを欲しがってるんですよ、
うん本当にね、
すで、はい、にあるものね、
うんうんうん、
で普通考えると、
うん、
要はないから欲しがってるんじゃないのかと、
うんうん、そうですね、普通は ね、
うん、人間は考えるんですけど、これも逆発想なんですね、
うんうん、
逆でございまして、
逆、
うん、そう、うん、そもそも自分の中にあるからこそ、
はい、
欲しいなっていう思いがやってくるんですよ。
うん、
うん、
面白いですね。
そうなんです。何でもこれ何でもかんでも人間って逆やるんですけども、
うん
うんうん、さて、自分の中にあるものを欲しがって、
うん
うん、探し求めるとどうなるのか、
うん
うん、考えてみたら分かるんですけども、
うんうん、
当然ながらですね、
うん、
そんなものはここにはありませんよと、
うんうん、そうですね、もうどこ探したって見つからないですよね、それはもう。
そう、
うん、
だからないよっていう現実を体験することになるんですよ、
うんうんうん
うん、みんなやってる、もう皆さんもうやってるってわかるじゃないですか、
うん
うん、もう今までの人生そうだったなと、
そうですね、うん、絶対わかりますよね、振り返ると ね、
手に入ったなと思ったけども、うん、そんなものはここにはないよっていう現実を体験させられたと、
うん、
結局のところね、
うんうん
うんうん、で結婚にその何か期待して、うん、
はい、
うん、幸せになれるこの穴が埋まると思って結婚したら、
うんうんうん、
それは一時的には手に入れたと思いますよ、
うんうんうんうん、
やっと手に入ったと思うかもしれないけど、やがて色あせ、
うん、
その現実っていうのは消えてしまう、
うんうん
うん、わけですよね。
そうですね、うん、その通りです。体験者ですから、うん、私も、
うん、だからそれが、いやダメな体験でも何でもなくて、うんうんうん、そういうことに気づかせていただける体験だと思ったらいいわけですよね、
うんうんうん、そうですね、
そうそうそう、うん、ですからね、この人間業界、この二元世界においては、うん、願望は逆転する、
うんうんうん、
ですから非常にこのシンプルな仕組みなんですけども、
うんうん、
自我はなかなかこれが理解できないわけですって。
うん、そうですね、
うん、だからね、頑張れば喪失感が埋まるぞってね、もう我々子供の頃から洗脳してきて、
うん、そうそうそう、その通り、う
ん、大人すら洗脳されているので、
うんうん、
もうこれね、もう無理もない話なんですね、
うんうん
うん、ですからね、この生きるのが苦しい、
はい、
ね、人生がうまくいかなくてしんどいっていう方はですね、
うん
うん、この欲しがっているものはすでに自分の中にあるという、
うん
うん、意識を変えていく、
うん、
まず意識から変えていく、
はい、
うん、だから幸せになりたい、思い通りにしたい、
うん、
ね、
うん、
それ手を差し出してるわけですから、
うんうん、
ギブミーと
はいはい、ギブミー、うん、ギブミーですね、
そうそう、そのギブミーチョコレートをですね、
うんうん、
やめる、
うんうん、
手を引っ込めるんですね、
はい、なかなかねこれが引っ込まないんですよね、
そうそう、
引っ込めろって言っても、
だからね、
すぐ出てくる、
うん、そう、その何回出しても手を引っ込めるというね、
はい、
うん、これだけでね、ドンと楽になっていきます。
そうですね、うん、本当またそこで逆転しますよね、
そうそう、
ドンと、
そう、うん、こっから変わり始めるんでね、
うんうんうんうん、
まず手を出してることに気づくってことが大事で、
うん、
で
これ一番大事、
そう、うん、その次に引っ込めると、
はい、
うん、これからね、人間業界は、うん、どんどん逆に向かって加速していきますので、
うんうん、
今回前編後編でお送りしました、
うんうんうんうん、
この逆だったっていうキーワードをですね、
はい、
ぜひ覚えておいていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは今日はあきさんからお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
とっくんさんの日記をご紹介いたします。はい、タイトルはただあるだけ、掴もうとすれば失う、ただあるだけだ、それが心地よい、というね、
うん、
なんともシンプルな3行だけの日記だったんですけど ね、
う
ん、すごく短い、
はい、
うん、内容もすごくシンプルで、
うん、でも伝わってくるものがあるわな、
そうそうそう、
うん、
さっきのね本編のお話と一緒でね、
あ、はいはい、
本当にねこのただあるだけというこんな心地いいことはないってことなんですけど、
うん、
それはその心地よさっていうのは私っていうね自分っていうものがいないっていうことなんですよね、はい、
そうだよね、うん、
そうそう、私っていうねこの自分自我っていうのがね頑張ってるともうどうしてもあれこれ掴もうとしちゃいますよね。
そうやな、
うん、うん、でも本当にねもう掴めないし、掴んだと思っても一瞬ですしね、掴もうとすればするほど苦しくなりますしね、
はい、うん、
で本当にさっきのね本編のお話と全くねもうそのまんま同じ、
うん、
ことなんですけどね、
はい、
うん、その掴もうとするのをやめるっていうことですね。
そうやな、
うん、
手をだから差し出して手を引っ込めて、
そうそうそう、
ただあるということに実は全てがあるんだと、
うんうん、
そこが一番心地よいことだったんだっていうね、
うん、そういうことなんですよね、
う
ん、
そうそうそう、だからね、 うん、我々はさどうしても生きていかなきゃいけないから、うんうん、プログラム的に、
うんうん
うん、だからやるべきこといっぱいあるけども、
はい、
うん、それはそれとして横に置いといて、
うんうんうん、
仕事はしなきゃいけない、子供も、育てなきゃいけない、
うん
うんうね、だからいろいろやるべきことあるんだけども、うんうん、それはそれとして置いとくんですね、
はいはい、
それとそこにあるというこの、うんうん、僕らの、うん、なんていうかな、この本質と出会う時間、
うんうん、
これをねこの忙しい中に入れてほしいんですよ、
うんうん、
そうするとバランスが取れてくる、
うんうん、
で今のね人間って、うん、その何かやってその見返りで幸せになれるって勘違いしてるわけ、
うん、そうですよね、ほんとそう、
うん、だからねそれは 大間違いなんで、
うんうんうん、
それは生きるために必要だけども、それで幸せになることはないわけですから、
うんうんうん、
幸せってすでにあるものなので、
うんうんうん、
だからねそれに使う時間も必ず作ってほしいわけですよ。
そうですね、うんうん、気づく時間といいますかね、
うん、そこであの、うん、温泉に入ってるようなね、
うんうんうん、
ゆったりとした時間を、うんうん、持っていただいてエネルギーを補給していただきたいわけです、
うんうんうんうん、
そうするとバランスが取れて、まあ、いわゆる病まないっていうかな、
あ、病気、あ、心が病むとか、
まあ、心身ともにね、
う
ん、
そうですね、
うん、バランスが悪くて病むっていうのが多いので、
うん、ストレスでね、
そうそうそう、うん、だからねゆったりとした時間をぜひね、まあちょっと作っていただきたいですね。
うん、そうですね、
はい、
そしたら、うん、あね、この掴もうとするっていうね、
うん、
その手も引っ込むし、
そう、
うん、そして、うん、その時にただある心地よさっていうのを知ればね、
そう、
本当に何不足もない大安心の世界っていうのをね実感できますから、
うん、
うん、だからとっくんさんもねこの心地よさ実感できたということなんで、
はい、
本当に良かったなと思いました。
はい、それでは僕の自己紹介いきます。
はい、はい、お願いします。
ゆきさんのおたけび、
うん
うん、ちょっと抜粋します。
はい、
スーパーで子供がギャーッと叫んだ。なぜか自分も一緒に叫んでいる気分になり、気分爽快。その子のお母さんは子供にうるさいと怒っているし、周りの人たちも嫌な顔をしているけど、私は大自然の中で象がパオーンと言っているのに遭遇したような感動を覚えた。そしてそんな自分に驚いた、という日記なんですけども。
はい、すごくね、うん、これいい日記でしたよ ね、
ね、ですからね、うん、まあゆきさんのようにこの突然ね、
うん、
予期せぬ出来事に遭遇しちゃうと、
はい、
ね、何が起こったのかってね、
うんうん、
脳が認識するまでに、
うん、
ちょっとしたタイムラグが起こるんですよ、
うん
うん、いきなりなんでね。
そうですね、びっくりしちゃってね、
うんうん、遠くに子供がいてギャーって叫んでるそこに近づいていくんなら、
うんうんうん、
別にこんなことにならないんだけども。
そうですね、あんまりのね突然のことだとね。
そうなんですよ、でその瞬間にね、うん、このリアルな世界が現れる、
うんうんうんうん、
リアルな世界というのは
この、はい、
思考が手をつけていない世界ですね、まだ、
うんうんうん
うん、ですから認識する以前の世界なんで、
うん、
それがそのままそれとしてあるわけですよ、
うん
うん、だからギャーが子供の叫び声ではなくて、
うんうんうん、
ギャーとしてあるんですよ。
そうそうそうそうなんですよね、ギャーのままなんですよね。
そう、ギャーのままなんですよ、
うん、そう、
うん、だからね、ゆきさんの日記からその様子、うんうん、リアルを体験している様子がよく伝わってきたんで、
うん、
非常にこれ面白く読ませていただきました、
うん、そうですね、すごい面白かったですね、
うん、
やっぱりこうもう一瞬びっくりして認識の外の世界に出ちゃったから、
うん、
本当リアルなねあるがままの世界がねバーンとやってきて、
そう、
でもこれがもう今まで通りのね普段の、うん、あの日常の暮らしの常識の世界だとにあのうるさいとかね迷惑だとかね、
うんうん、まあ、ドラマの世界になるとね、
そうそうそうそう、
うん、
うん、そういう思考がすぐパンってピョンって出てきちゃうんだけど、
うん、
うん、もう急にこういうことが起きるとね、
そう、そもそも他人の子供だしね、
うん、うん
うん、あのゆきさんにとってはね、
うん、
うん、だからこうやってパオーンっていうね、まあこれもパオーンはまあ後付けですけども、
うんうん、
それぐらいもう 強烈な印象を残してくれたってことですよね、
うん、そうですね、良かったですね、
うん、またね、うん、今後も面白い体験このいうようなことはいろいろ起こってくると思うんで、
うんうん、
またその手つかずの世界を楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。今週の詩眼で真っ赤、なぜあなたはこんなシンプルなことをそんなに複雑にしてしまうのか。
またこれも深いですね。
ね、でもね、これほらもう思考の修正ですよね、うん、
ですよね、
うん、自我の修正というか、
うん、
だって我々まあ何も考えずにただやってくださいねなんてね、
うんうん、
言いますけども、なかなかそうはいかないんですよ、うん、
そうですね、うん
うん、まあいろいろ考えて、
うん
うん、勝手に解釈 しようとしてしまうし、
うんうん、しますね、
何でも自己流でやろうとしちゃうでしょう、う
ん、しますね、うんうん、
だからね、この自己超越ゲームって、
うん、
自己が介入した分、
うん、
これ遠回りになるんですね。
うん、遠回りになりますよね、うんうん、
これ確実に遠回りになる、
うんうん
うん、でこれね、ほら禅寺に行くと、
うん、
これ無数の作法があるじゃないですか。
ありますね、もうね、山ほどありますよね、うん、厳しいですよね、そうそう、いろいろと、
だから実際にね、何泊かお世話になった人なら分かると思うんですけども、
うんうん、
これね、まず作法を覚えるのが大変なんですよ、
うんうん、大変、
覚えられないの、だってこの人間業界の常識じゃわからないんですよ、うん、だって意味がないんですよ、うん、その作法自体に、
うんうん、
なんでそんなことやるのかって道理に合わないというか、
うん、
だってそのお寺お寺の常識なんで、
うん
うん、理解できないんですね、
うん、
だから覚えられないんですよ、
うんうん、
なぜそれをやらなきゃいけないのかって理由がないんでね、
そうですね、
作法って、
うんうん
うん、決まりだからやれで終わりなんでね、
だからでも今言ったような、なんでこんなことやらなきゃいけないんだっていう思考がすぐ出てきますよね、最初にね、
もしね、教えられてもね、理由があるんやったらね、うん、覚えやすいのよ、
うんうん、
あ、こうだからこうなんですねってないんでね、
うん、
だからね、もうほんまにゼロから赤ちゃんから覚えるみたいな感じ、
うん、1からね、あ、ゼロからか、
ゼロからゼロから、うんうん、だからね、まあ一般人を受けて入れてくれるような、僕が行くようなお寺ならまだしもですよ、
うんうん、
永平寺のような、
ああ、もう刑務所と言われている、
そう、
永平寺、
完全なる修行道場ともなると
そうですね、うん、
僕らね、DVD 買ってみたり、
うんうん、
で永平寺好きなんで見た、
ね、はい、うん、すごいですもんね、あれね、
だからね、歯の磨き方一つ、
うん、はい、
口のゆすぎ方、水の吐き出し方、
うん
うん、この一つ一つが細かく細かく作法が決められてるんですね、
うん、
でこれなんでかというと、
うん、
も
う
僕もなんでこんなにと思ったんですけど、これ自己を徹底して落とすためのものなんです、
はい、
うん、だって作法を忠実に守るということは、
うん、
もうそこに自己を介入する隙間がないってことなんですよ、
うんうんうん、そうですね、
うん、だから自分を忘れる時間を作法が作ってくれてるんですね、
うん、
うん、だから、はい、よくできてるなと、
うん、よくできてる、
うん、本当そこに自分がいないから本当の自分を思い出すんですよ、
うんうんうん、うん、
そう、だから自我がいらないっていうことは本当の自分を思い出すっていうことなんですね、
うんうん、そうですね、その通り、う
ん、イコールなんですね、
うんうんうん、
だからね、一番の近道というのは、
うん
うん、頭を空っぽにして、
うん、
ただやってみること、
うん、ただやる、うん、
ただやる、
これにつきますよね、
うん、だからね、シンプルをシンプルなままにできる人が、
うんうん、
自己超越ゲームを最も早く終わらすことができる人なんですね、
うん、全くもうその通りです、
そう、だからね、なぜあなたはこんなシンプルなことをそんなに複雑にしてしまうのかと、うん、
はい、
うん、この言葉をよくしがんでいただければな、
うん
うんうん、と思います、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いしましょう。お相手は超ラジ足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。